Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の蛤御門の編、11月15日放送分です。京都 B 級裁判所ポッドキャスト。複雑に入り組んだ趣味思考を持つマイノリティが引き起こす B 級事件の真相を邪推していきます。B 級事件の情報とその感想を募集しております。というわけで、京都 B 級裁判所は、こちらですね、ハマグリネーム、琴の侍からいただきました。このニュースですね、こちらはサンスポからなんですけれども、タイトルはですね、お中元明太子缶詰に立腹し脅迫。容疑の、まあ、暴力団組長が逮捕されたと。お中元で受け取った明太子が缶詰加工されたものだったことに腹を立て、うん、知人男性を脅かしたとして、福岡県警は暴力行為法違反の疑いで、まあ、暴力団組長62歳を逮捕したと。で、まあ、この組長は脅かしてはいないと否認しているということなんですが、まあ、県警によりますと、この容疑者は、前年まで3000円相当の明太子を、まあ、受け取ってたらしいんです。はいはい、お中元で。
はい、生のやつ、
ね。生のやつを、うんうん。それが今年は2000円相当の缶詰加工されたものに、変わって、中元を送ってきた知人の40代女性に電話で、その地域にいられないようにしてやると。脅かしたという疑いなんですが、まあ、このね、お中元、お歳暮っていうのは、結構、実はトラブルの引き金になることがございまして、ね、この番組っていうのは、今起こった事件から過去の裁判例であったりとか、過去の B 級事件を、思い出していただいて、ね、喚起していただいて、それで今後の生活に役立てていこうっていう、情報番組なんですが、このね、やっぱり皆さん忘れてはいけないのが、お歳暮をめぐるトラブルで言いますと、坂井正明さんいらっしゃいますよね。
はいはい、
正明さんが、昔岡田美里さんっていう女性と結婚されてて、岡田美里さんと離婚した時に、岡田美里さんがまあ会見を開かれまして、で、その会見で離婚理由をいくつか述べてらっしゃったんですよね。その結婚した時は、坂井正明さんが、まあ結構時間がある時で、仕事に余裕があった時みたいで、週に3、4回ゴルフ行ってたらしくて、週に3、4回ゴルフ行けると思ってたのに、週1回しか行けなくなったと。って言ってね。あれ、なかなか感情移入できなかったっていう視聴者が。
全然かわいそうじゃない。
で、一番、あれって、もう15年ぐらい前の話ですよ、これ。僕が首をかしげたのが、その時に岡田美里さんがおっしゃった、正明さんってね、言うたらもう、芸能界のもうドンみたいな人じゃないですか。はい、それこそ本音テレビでも、元スマップの3人が会いに行ったりしたじゃないですか。ぐらいの人なんで、お中元お歳暮の量がもう、尋常じゃないぐらいのお中元お歳暮は来るらしいんですよ。で、それぞれに対してお礼とか、礼状書かないといけなかったりするでしょ、あるいは、同じようにお中元お歳暮で返したりとか。はい、それが手間やと。っていうんだったらまだいいんですけど、具体名を挙げていったんですよ。神田川さんっていらっしゃるじゃないですか。大阪に。新地で店やってる。
料理は心。
料理は心って言ってらっしゃるね。はいはいはいはい、要は割烹着で新地走り回ってますわ。割烹着で。見かけます。うん。あの神田川さんが、神田川さんが送ってきた鍋のセットですかね。多分柿の鍋やったと思うんですけど、はいはい、鍋のセットを送ってくると。神田川さんが。
いいやつ
よ。で、食べてもいい日のに令状書くんがしんどいと。そういう趣旨のことを言ったんですよ。会見でですよ。
ダブルパンチ。
そんな気悪いのあります？
食べてもないし。
食べてもないし言われて、送っててですよ。
送んのめんどくさい。
送のめんどくさいとかっていう。あれはね、神田川さんね、そら割烹着で新地走り回りますよ。
いやいや、そのこと。
大変や。いや、ほんまにね、あれはかわいそうだったの。ほんで、それでまた、アンサー会見みたいなのしてたんちゃうかな、僕の記憶では。神田川さんも。
ね、
だからそういうふうな形で、このね、あるんですよ。こういうお中元お歳暮っていうのは、本当に、トラブルの温床なんで、皆さん気をつけて、
温床ではない。
いただきたいなと。
本来喜ばしい。
本来喜ばしいですし、ね、そんな、食べんとお礼書くのがめんどくさいとか、言っちゃダメですよ。仮にそういう状況でも言っちゃダメですよ、それを。それを外に吐露しちゃダメですよ。
勉強になる。
そんな、すべてのネガティブな感情をね。
ここにも
た。うん。すべてのネガティブな感情は外に出しちゃダメですよ、それぐっとこらえて。
若ささ学び
やっぱり若ささんが学ぶこと多いんですよ。岡田美里さんもこのラジオ聞いてらっしゃって、 ったらラジコでね、はい、聞いてらっしゃったら言ったダメやったんや
と、ネガティブ出しちゃった、
そんなこと言ったらあかんねや食べてもいい日に鍋の感想書くの嫌なんて言ったらあかんねやって、そんな離婚理由ないですよこれ、あの町明もそれに応じたから離婚が成立したもんで、うん、これもしね裁判とか、うん、調停とかなってね、うん、離婚理由がね、はい、いろいろあるじゃないですか、はい、不貞行為とか、はい、悪意の域とかで、一番抽象的なのがその他婚姻を継続しがたい重大な事由みたいな抽象的なのがあって、そこに例えば DV やったりとか、はい、なんかいろいろ入ったりするんですけど、はい、でもその中にそれは離婚理由にならないですよね、うん、お中元お歳暮が多くて神田川が神田川の鍋が神田川の鍋セットのお礼か君もきついですわ言うて、それ言うてもね裁判官さすがにそれでね、うん、なるほど離婚認めましょうとはなんないですよ、それはそれは神田川さんかわいそうですよと裁判官なら言うと思いますよ、調停員のねおばちゃんもおっちゃんもね、それはそれ神田川さんがかわいそうよミリさんってなると思いますんで、ネガティブな感情を抑えてね、あのこのラジオはそういう何でもポジティブに捉えて、はい、いいように捉えて楽しく捉えたらいいんじゃないかろうかということになるんですが、琴の侍がこんなニュースも送ってきてくれてますよ。神戸新聞にこんなニュースが載っていましたということで、兵庫県西宮市は13日、うん、兵庫県迷惑防止条例違反の罪で罰金刑を受けた健康福祉局の女性係長40歳と、勤務中にこの女性係長とみだらな行為を繰り返し職務専念義務に反したとして総務局の男性副主査35歳をそれぞれ停職3ヶ月の懲戒処分にしたと発表した、うん、で女性は依願退職したと、うん、いうことで、まあ、市によると二人は、不倫関係にあったといい、女性係長は昨年8月12月、この不倫相手の副主査35歳のね、男性の副主査の妻32歳に、うん、あんたは人情のない人間だ、などと記した写真、記した文書を自宅や、職場に送ったほか、この妻の携帯電話に無言電話を8回かけたとして、芦屋署に逮捕、起訴されている、うん、あの、迷惑防止条例とか。はいはい、ですよね、で係長は女性ですね、市の聞き取りに対し文書は昨年3月頃から十数通送ったと説明、うん、で、この男性の副主査の転居先周辺で前の住居で住民とトラブルがあったと、そういうまあ中傷ビラみたいなのも数十枚巻いていたと、
結構
な関係がこじれたんでしょうな、うん、不倫関係で、その後にそういう風な関係になっちゃったんでしょうね。でこの一方男性の副主査は今年2月までに少なくとも4回府庁会議室、庁舎ですね、庁舎の、この西宮市の庁舎の会議室などで係長とみだらな行為をしていたと、でその際に係長の写真を撮影して無料通信アプリで係長に送信し、消去を求められても無視するなど嫌がらせを繰り返したと。だから最後はもうそういう泥沼になってたんでしょうね。ほんでこの女性係長は妻に対する妬みや嫉妬があったとして、男性副主査は怖い思いをさせて申し訳なかったと話していると。でこれ女性係長は依願退職したということは、うん、この男性副主査はまだ、
うん、
残ってらっしゃるのかなっていう、これ初回でも話しましたよね、うん、あれも神戸じゃなかったですか、あの警察でなんかありませんでした、警部と巡査が署内でわいせつ行為、うん、勤務中に気持ちが盛り上がった、兵庫県警が処分。
兵庫県警、うん、
兵庫県がちょっと乱れてますな兵庫県の公務員の中のそういう、うん、ちょっとこれ KBS なんでね、この兵庫の方が聞いていただいてたら、ちょっと乱れてますね。これは兵庫県警の前、うん、男性警部と女性巡査が、うんうん、まあ、これ夜勤してた時でしたかね。なんか午前5時頃に、まあ気持ちが盛り上がって、道場に隣接する個室で性行為をした。まあまあ、道場と言ってもいいでしょう、そう考えたね。で、言ってたと思うんですよ。道場なんで、言い訳できたんじゃないかっていうね。ね、警察っていうのはね、みんな剣道とかしてますから、竹刀がなかったんで、ちょっとあの、股間の竹刀でちょっと、固定をしてました、みたいな。
固定はせい。
固定はしてました。あの、竹刀がなかったんで、申し訳ない。股間のしないで固定してましたみたいな。い
や
い
や、そこは認めない
。これは固定で、これは固定でしかないですみたいなことを言ったりとか、あるいは寝技をしてて、柔道もね、
はいはいはい、
うん、警察官でやりますから、うんうん、柔道をしてた、寝技のね、うん、訓練をしてたみたいな、うん、ランドリー稽古やったみたいなことを言えると思うんですが、さすがに西宮市の庁舎の会議室で、はい、 固定って言ったら、それもおかしいですか、そんな。固定をして、股間の起こしないでて、それは通用しないですよね。うん、これはなかなかないので、まあでもこういう人たちっていうのは、こういう人たちというか、うん、まあ公務員って固い仕事、うん、真面目な仕事とかされてたら、かえってそういう、なんでしょう、この職場でそういうことをするみたいな。うん、ことに盛り上がったりとか、まあ古くはあのね、クリントンがホワイトハウスのね、大統領の執務室で、研修生のモニカ・ルインスキーをね、読んで不適切な関係にあったみたいなことがありましたけれども、あの時もやっぱりホワイトハウスの執務室っていうのがいいんでしょうな。だ世界のトップじゃないですか。ね、まあ、自分でもう世界支配者みたいな気持ちなわけでしょ。そこに女性を招き入れて、これが核ボタンだよみたいな言うでしょ、そりゃ僕が大統領って言いますよ。これ核ボタン
なれんわ。
さあ、
そう、
なれ
ん、そんな下世話なやつは。
いや、でもそんな下世話なことしてるやつが、まあ核ボタンがどうとは、核ボタンがどうとは言ってないですけど、まあ、そういうモニカ・ルインスキーをね、うん、読んで執務室で不適切な関係をした人がね、うん、君の核ボタンはみたいな、
もうしつこいなと
あの言う、
どうしても言いたい
言うんじゃないのかなと、思うんでね、そういうのでは、うん、でもこれね、こういう泥沼なってね、これかわいそうな奥さんですよ、
う
ん、こんな巻き込まれて、うん、で、うん、女性が胃がん退職して男性がの、うん、まあ男性もなかなか居づらい職場になるのかなと思うんですけど、うん、私はもうね、あのこの男性どうしたらいいかって、まあ職場残るのはね、うん、自分の意思なんで残られたらいいと思うんですけど、まあ、西宮でしょ、うん、西宮なんで、あの、お正月に西宮神社で、福男の、はい、あの、競争やってるじゃないですか。
あるある。
み、うんなでザーッと走っていくやつ。
はいはいはい、すっごい転げ回る。
すごい転げ回るやつ。
角でね。
角で、あの、ね、この内輪差みたいなところで、えらい目になって、あって見てるじゃないですか、はいはいはい。あれ出たらいいんちゃいます
で、
なんか食材の気持ちというか、僕はね、高校の時に、保健体育で西野先生っていう野球部の監督が、うん、お前らあの、ムラムラしたら、走りなさい、うん、ムラムラしたら外走れと夜中に外走れって言ってたんで、あれも夜やってるでしょ、夜中やってますよね、福男も。
朝一か、
朝一じゃないでしょ、うん、あれ夜ですよね多分。なんか暗くない、
暗いけど明けるぐらい、
あ明けですか、明け方、早朝か、うん、あでも早朝でもいいと思います、うん、西野先生そんな限定はしてなかったと思うんで、ムラムラしたら走れって言ってたんで、行ったらいいと思いますよ、ほんまに。こんだけムラムラしてるんやったら、
ね、年一やと。でも年一でもっと走らない
、いやでも練習したらいいじゃないですか、もう毎日西宮神社で練習して、まあ、 ね、うん、あの人はあの署内で庁舎でスケベなことしてた人がそれを発散するために走ってあるでとか言われても、言われてもしゃあないですわ、はいはい、最近ちょっとこういうのが続いてるん で、うん、で今度の今度中から、まあこの年明けですよね、正月の西宮神社の福男のあの走って、うん、あれ本当に福男って幸福が訪れてるんですかね、うん、後の後日談聞かないですよね、あの人が後にどういうことがあったかみたいな、すごいですね。あれでも、うん、なんか場所取りでずるして、どっかね、地元の消防団がずるしたみたいな問題になってたりとか、一大イベントなんですよ。
そうそう。
だからこの西宮のね、職員も出たらいいと思うし、うん、兵庫県警の警察官も、出たらいいんじゃないですか、うん、ほんまに。夜勤明けに。夜勤明け。
ムラムラしてる。
ムラムラしてるから、出て。で、あの人もそうじゃないですか。うん、神戸市議の橋健も、うん。今江里子さんと噂のあった橋健もね、あの人もいろいろ仕事がなくなって、政務活動費不正受給やとか言われてね、うんうん、歯医者も開けてるか開けてへんか分からへんっていうぐらいやったら、うん、ね、あの人は神戸ですけど別に西宮行ってもいいでしょ、うん、西宮市民じゃないとあかんって言われないでしょ、うん、
でもいいと。
で、いっぱい人集まってるから、そこであの橋健通信配ったらいいじゃないですか。うん、ハシゲン通信5万枚吸ったって言ったら、言ってたのに、1枚も持ってる人がいないっていう。5万枚、謎の、どこに行ったんだ、ハシゲン通信っていうね。ハシゲン通信のその2018年の一発目をね、この西野名人で配りながら、で走ったりとかして、もうそういう後ろめたいあることをね、ある人はみんなここで走ってね、ムラムラしてる人は、僕も走ろうかな。僕も走ってる。隅でも走ってるみたいな。ムラムラしてるんや、あいつみたいな。というわけで、はい、曲行きましょうか、クリントンとモニカ・ルインスキーに送ります。キッカー工事でモニカ。キッカー工事さんでモニカでした、ね、メールをいただいてますんで、メール紹介していきましょうか。こちらは、ハマグリネーム、奈良ののりちゃん。 奈良県の方ですね。女性で、50代の女性。ありがたいですね。幅広い年齢層にお聞きいただいているということで、墨田弁護士、こんばんは。毎週欠かさず聞いています。私の中では一番大好きな番組です。ありがたいじゃないですか。うん、墨田弁護士は弁護士の仕事をいつされているのかと思うぐらい、芸能人から政治家まで巷の下世話なニュースに詳しいです。もう私のニュースだけを頼りに、ね、それだけを情報源にこの奈良ののりちゃんさんは、まあ、安心してください。このラジオだけ聞いてたら、対応できますから、政治、経済ね、すべての情報に大丈夫ですよ。いや、ほんと忙しいですよ、もうね、弁護士業務しながら、こういうね、うん、円楽師匠のニュースにもアンテナ張らないといけないわけじゃないですか。うん、日本で最も、円楽、三遊亭円楽、桂文枝にアンテナを張ってる弁護士であることは間違いない。
それは間違いない。
と思いますね。普通は、著作権に詳しいとかね、そういうことを売りにするんですよ。なんかね、知的財産に詳しいとか、っていうのを売りにするんですけど、円楽に詳しい。これなかなか引きがないんですよね。円楽に詳しいとお聞きしました。こちらの法律事務所でよろしかったでしょうかみたいな電話ないですもん。ほんまに。そんな電話ないですよ。
円楽めっちゃ訴えられてる。
こんな電話、はいはい、この間ね、事務所に電話がかかってきて、うん、で、ようね、うちの事務所、間違い電話かかってくるんですよ。間違い電話かかってくるんですけど、うん、でよくね、間違えられるのが、明らかに病院と間違えてるんですよ。午後からの診察予約で、はいはい、できますかみたいなの多いんですけど、はいはい、この間はおばあさんが電話かかってきてね、うん、濃い口と薄口一本ずつって言うて。
お醤油何
で、あ、三河屋さん。隆平の法律事務所です、うん、って言ったら、濃い口と薄口っていうのがちゃんと聞こえてへんと思ったのが、うんうん、濃い口と薄口一本ずつってゆっくり言いましたね。いや、そうじゃなくて、
しっかり
法律事務所ですから。そんな濃い弁護と薄い弁護みたいな
一本ずつ、
ね、一本ずつとかないですかね。濃い弁護でやらせていただいております。でね、はい、そうですよ、弁護士のことでこののりちゃんさんメールいただいてますよ。ところで先日北海道の弁護士の男性がタクシー内でトヨタ真横張りの暴言と暴力で書類送検されました。うん、この時タクシー会社に弁護士事務所から示談をほのめかす電話がかかってきたということですが、同じ弁護士としてこの事件をどう思いますか。さすがに勝手に弁護はできないですよねっていう。まあなかなか弁護できないですわ、うん、
映像ね、
映像を見たら酔っ払ってて、うん、でタクシー乗って道間違えたかなんかですか。
自分の思ってるいい道じゃなかった
よな。いやでもね、うんうん、あんだけ酔っ払ってるわけやから、うん、次出てもう仕事じゃないでしょ。家帰るかなんかでしょ、どうせ。ね、あの後会議とかないでしょ、あの状態での会議って。だからもう別に遅れたっていいじゃないですか。う
ん、なんかイライラしてた。
イライラ。もうだからやっぱりね、すべてのネガティブな感情を持っちゃダメ。ほんまに。何でもええように考えたらええのに。ほんで、ねえ、ああいうタクシーの車内とかって本当に人間性が出ると思うんですよ。うん、誰にも見られてなくて、うんうん、運転手には見られてるし、うん、で、ドライブレコーダーとかついてるわけで、うんうん、ああいうふうに残ってるのに、はい、ねえ、だからほんまにああいう僕ね、その タクシーだけじゃなくて、うん、なんかお店とか行って、うん、なんて言うんですか、横暴な振る舞いというかね、はいはい、とか偉そうな人いるじゃないですか。うんうん、店の店員が明らかに自分よりも、ね、うん、年長か年下とか関係なしに、うん、異業種の人というか、まあ敬語使うのが普通だと思うんですけど、はいはいはい、だから、店行ったら人格悪い人いないですか、うん、そういう自分は客やみたいな意識で。
うんうん、してみたいな。
ねえ。うん、僕は同級生がね、こう、うん、そいつはすごい面白いやつなんですけど、うん、その、大学入ってすぐに、大学生やっていうのがあったんですかね、うんうん、そのね、回転寿司行った時に、うん、回転寿司ですよ。うん、回転寿司やのに、握ってはる大将に対して、うん、大将、カンパチって言ったんですよ。あかんで自分言って、俺はまだ18やで、そんな回転寿司で、そういうのあかんでって言いましたよ、僕。花江ちゃんってやつなんですけど、花江ちゃんあかんで、そんなこと言った
ら。言わんで
いや、言うたんですよ、それは。そういう言い方したらあかんでって。いやい
や、花江ちゃんを言わんで。
いや、僕もいらんこと言ってます、
ね。そうやね。
僕もいらん、
う
ん、いらんことを一個ずつ言っていくみたいな。三歩一両いらんこといいみたいな話なんですけど、でも、いや、あれはもうね、見てて、その、弁護士がどうとか仕事がどうとかいうこと抜きに、ああいうことをしちゃね、だから、運転手さんとか大変思いますよ。これ聞きながら、運転されてる方いらっしゃると思うんですけど、本当にそういう、で、飲んで乗る人も多いじゃないですか。
まあまあまあ。
ねえ、ほんで飲んだ人と客として迎える場所っていうのは、あとそういうね、そのクラブとか、はい、キャバクラとか、そういうとことかでもそうやと思うんですけど、うん、大変だと思いますよ。人間性出るし、うん、それこそ剥き出しで出すわけじゃないですか。はいはい、そういう人と対峙して、自分はシラフで対峙するっていうのは大変なお仕事やなと思うし。で、僕なんかね、ほんまそれこそちょっと他局の話して恐縮なんですが、はいはい、去年の12月にクリスマスに朝日放送で私特番させてもらったんですよ、うん、墨田隆平のクリスマスの結論っていう30分の番組やったんですけど、はいはい、でちょうどそのまあそれは収録番組やったんですが、オンエアがあったクリスマスの日ですよ、12月25日にタクシーに乗ったら、うん、妻と一緒に乗ったんですけど、京都でね、家の近くの最寄りの駅から乗ったら、うん、その運転手が偶然私が7年前に日本放送でオールナイト日本 R やってて、うん、KBS 京都でもネットされてたんですけど、うんうん、それを聞いてたんですって言って、で、もうずっと聞いてて、みたいな、もうラジオで地上波で、その後もポッドキャストっていうのやってたんですけども、うん、そんな一切聞いてらっしゃらなかったみたいで、あ、墨田さんですよね、ずっと聞いてました、うん、みたいなことを言われて、うんうん、で、実は今日久しぶりに、うん、地上波でやるんですよ、うん、みたいな、ああ、聞きます、みたいなことがあって、うんそういう、僕はだからね、ラジオをするにあたって思ってるのは、やっぱりタクシーの運転手の方とかが、なんていうんですか、ニヤって笑うようなラジオやりたいって思いがすごいあるんですよ。ニヤって笑ったりとか、あるいは、これ聞いてるときに乗ってきてほしくないなって思うぐらいのラジオね。こんなモニカ・ルインスキーがどうしたとか言うてたら、お客さんによって怒るわけじゃないですか。何流しとんねんと。札幌の弁護士じゃなくてもね。何言うとんねんこいつはっていう話な。円楽の話いらんねんみたいな。例えば女性といい感じになって乗る人もいるわけじゃないですか。ね。だからそんな時にね、ね、そんな僕みたいな話したらあれなんですけど、だからそういうことで、なんかいろんな人間模様が見える職場だと思うんですけども、うん、それが一番、なんか、嫌な形で現れた事件だったかなって思うんですよね、タクシーの車内での人間模様が。だからちょっと弁護しようがない、かなとは、思います。まあ、その示談するのは、それはまあ、そういうこと、方法としてあるんで、それはもう勝手にしてくださいという話ではあるし、それを受けるかどうかは、タクシー会社の、タクシー運転手の判断だと思うんですけど、で、来週ですね、来週生放送で行いますんで、はい、で、ここでメールテーマも募集します。ね、集合地を集めましょうって言ってたんですが、集合地は知識の地ですよ、はい。ここにみんな集まってくるんじゃないですよ。KBS 皆さん集まってこられて、この間10フィートのライブみたいにね、いろんな人が、まあでも入り待ち出待ちとかも、もしかしているんじゃないですか、はいはい、ゆっくり入りますから、私。ゆっくりもう、ほんまに、旧社会党の旧法戦術のように、ゆっくり。好きなやつで。おたかさんがね、どういたかごやってた頃のゆっくり入っていきますよ。だから、出待ち、入り待ちの時間もあるかなと思いますので。で、9月29日です。29日は2週後なんですが、ゲストに小説家の塩田武さんをお迎えしてお送りします。
9月、11月ね。
9月って言いました ?11 月29日ですよ。塩田武さんをお迎えしてお送りしますんで、塩田さんの罪の声、講談社ですね。あと、騙し絵の牙、これは角川。で、私が文庫版に解説を書きました。講談社の文庫で出ています。共に頑張りましょうっていう小説がありますんで、はい、この課題図書を3冊、2週間の間に読んでいただいて、感想メールとかもいただいたら、盛り上がるんじゃなかろうかなと思ったりもします。ね、うん、このお時間は、はいはい、お相手は弁護士の墨田隆平と浜栗ボーイズのお二人でした。来週の生放送、絶対にできたらでいいから、生で聞いてください。発泡酒検証、お先に お勉強をさせていただきました。墨田隆平の方、浜栗顧問の編、11月15日分収録を終えたんですけれども、いかがですかね。今日はね、自己採点高いです。
そういう時危ない、
自分で言うのもなんですけど。そうなんですよ、その時っていうのはなんかね、うん、上滑りしてるというか、っていうのを後から聞いたら、ああ今日は反省点多いなとか思ってるぐらいがちょうどよかったりとか、うん、やっぱあれですね、柳田コーチ必要ですね。
的確
ね。この番組には何でしょうね、こうやって弁当で手伝っていただいてる、香川照先生、NC ハマーとともに、でディレクターの田中さん、女性の田中さんいらっしゃるんですが、もう一人幻のメンバーとして作家でもディレクターでもなくコーチがいるんですよ、この番組は。柳田コーチっていうね、コーチがいらっしゃいまして、この方が本当にね、なんていうんですかね、もう多分関西で、いや日本でも有数のラジオを聞いてる人なんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
耳がいいね、
耳がすごい耳がすごくて、でね、最初の3回目ぐらいですかね、収録に立ち会って、うん、ね、温かくも厳しい意見をいつもね、うん、おっしゃってて、でまあそれ聞いて音源を聞いてみたら、あ、柳田さんの言うてることはこういうことか、うん、みたいな、本当に納得できて、やっぱり聞いてはるなぁ、ええ耳してはるなぁって思ってたんですよね、うんうん、でそしたら11月から柳田さん自身も、はい、柳田コーチも、うん、FMO ですか、はいはい、で番組始められまして、うん、R45 ですか、うん、音楽番組って言うといいのかな、
まあ、曲のプレゼンをして書ける、
ね、谷口清子さん、はい、キヨピーさんと2人でやってらっしゃるんですけども、うん、でね、柳田コーチの番組は表でね、あのいつもご指導いただいてるんで聞かないとって思ったら、うん、柳田コーチが第一声がね、あのキヨピーに紹介されて、うんうん、ね、振られてコーチでーすってね、なんかちょっとあの声が裏返ってませんでした
上がっちゃった
んだ、上がっちゃってて、コーチでーすってちょっとね、あの、うん、うん、コーチやっぱり柳田コーチ
プレイヤーとして、ね、
ちょっとね、プレイヤーとして緊張されてた声裏返ってたのが、はいはい、まあそれも含めて柳田コーチの愛らしさ、うん、可愛らしさ、うんと言っていいのではないでしょうか。で、来週はね、うん、番組内でも告知しましたけれども、うん、生放送をするということで、あ、番組内で注意喚起するの忘れましたけれども、はいはい、できたら生ですから、うん、電話ね、うん、テレフォン付き添いにも、
あ、ほんまやね、
うん、生ならではなんで、うん、やりたいなとも思いますので、うん、で、このポッドキャストを聞いてくださってる、ポッドキャストだけ聞いてくださってる方が、うん、まあ、できたら、ラジコの方もね、うん、はいはい、お聞きいただきたいなと。で、このポッドキャストでは、まあ、曲紹介のとこまでしか入ってないわけですよね。うん、曲は流せないんで、うん、著作権の関係で。うん、まあ、曲はね、皆さん、ご自身で、私の言った曲を、うん、流していただきたいんですが、うん、プリプリの M とかはね、うん、まあ、うん、持ってらっしゃる方も多いかと思うんですが、うん、問題は、ジャムクリームの19番の単語っていうこれ持ってる人いるんかな、勝手に弁護団のコーナーで円楽師匠に捧げた19番ホールをプレイしたのかしなかったのかという、三遊亭円楽師匠に捧げたこの19番の単語、ジャムクリームを持ってらっしゃる方はこれをかけていただいてね、そういう形でやりたいんですけれども、うん、まあ、来週発表する、うん、そうだ、重大ニュースを来週生放送発表するんで、はいはいはい、ポッドキャストの方も、うん、だからぜひ参加してほしいんですよ、生放送にラジコで。はいはい、ね、できる限り、特に来週は、うん、重大発表、今の段階では言えないですけど、うん、重大発表に値しますよね。
うん、十分。
うん。まあまあまあ。
ねえ。
うん、
なんか、ちょっとびっくり、ちょっとじゃないわ。うん、僕はものすごいびっくりしました。
だいぶびっくりするな。おぉ、みたいな。
だいぶびっくりするでしょ。
だいぶびっくりするな。うん。
これは。
言いたなるな。
やめてください。あの、ハマ、やめてね。
インスタ、インスタ。
この番組で思い出を綴りながら、はい、変な写真と、鈴木紗理奈と一緒に撮った写真も添付してとかやめてね。
ね、そんなことはなかった。よく言われる。
それやめてくださいね。はい、その、早出し、早漏れは、やめていただきたいなと。これ情報解禁。はい、これ初めて使いますよ、はい。情報解禁とか言っても、いいんじゃないかなと、僕そういうのを言うのは今照れくさかったんですよ。これは情報解禁もいつまでとか言うのは照れくさかったんですけど、うん、今回のこの私のミステリー作家転身は、
うん、まあまあ違うよ。
ミステリー作家転身
せえへんよ。
ちょっとね、うん、生でお聞きいただいて、はい、その後皆さんも参加していただいて、うんうん、
だからその受け取らなかったね、生放送でいろいろこう意見をもらう、
いや意見もそうです、
それをちゃんとリアルタイムでどう番組を構成するのか、かなり腕の見せ所になってくるよね。
そんな言わんといてください。そんな腕あるわけないじゃないですか。
スタッフもおれへんしな。
そんな、柳田コーチ来てくれるかな。コーチ来てくれるかな。コーチが来てくれたらね、うん、力になるんですけども、うん、っていう具合にね、これ、ポッドキャストは今はちょっとまた順位が落ち着いてきたんですかね。
まあまあね、配信してないからね。
でね、ちょっと、この放送内で取り上げたふんどしフリルさんみたいな感じで、うん、皆さん端末いくつかお持ちだと思うんで、すべてで登録、
こっちから言うたらかよ、
すべてで登録していただいて、あらゆる端末を使
う、お願いする話ではない、
あらゆる家族のあらゆる端末という端末を、
そうね、
から
勝手に旦那さんの携帯いじって、
携帯いじったりとかして、旦那さんが寝てる間にこう指紋認証の指をね、ピーってやって、iPhone をね、ロックを解いて、でダウンロードして、はい、あれなんかようわからんラジオダウンロードされてるな、まあ。何円楽み
たいな。まあ、聞いとんかい。ええ旦那さんやな、
これ。若さ、もうこの番組ほどね、若さ勝るについて、ここまで、その、何でしょう、若ささん結構フィーチャーされてるじゃないですか、はいはい、最近。されてますけど、みんなちょっと、うん、なんか、違うでしょ、
いじり方が違う。
いじり方が違う。
違う違う。
愛し方が違う。本当に。
少し愛してね。
もう若狭さんの愛し方では、もうじっくり僕ら時間をかけて、ほんまに。
炙るように。
あ、もうね、前儀に時間をかけて。
そういうこと。
いや、ゆっくり若狭さんを愛してますから。ね、うん、みんななんか嫌ですね。うん、なんか、ちょっと。その選挙に落ちたという事象だけを捉えて、かっこ悪いとか、うん、もっとね、うん、あこまで、その、なんでしょう、感情をむき出しにする60歳の心の、うん、はい、なんていうか、ね、もっと奥の方まで僕は、
一言一言ちゃんと
入れていきたい、ね、一言も、そうなんですよ。でもね、ほんまに、こういうことばっかり言ってたら、うん、結構ね、僕は、若さの第一人者的なとこがあって、うん、いろんな知り合いから若ささんの情報が寄せられるようになってて、もう、あの、若さ勝のハブ空港みたいな、ハブ化してるんですよ、私は。
いろんな情報が。
季節して、若さのハブですよ。こんなことになるなんて。うん、でも、うん、なんかね、もう若狭さんだけじゃなくね、私がこの番組にやりたいのは、そういうふうに見ていきましょうと、うん。この番組の言うてる事件や人、変な事件、変な人とされてるものを弁護していきましょうっていうのは、うん、それを、まあ一番体現してるのが、勝る若さであり、うん、うんうん、あの、ゆり子小池との、うん、なんていうか、お二人のね。
なんで、なんでひっくり返す
の、まあ、関係、恋仲って言ったら、これは私の邪推なんですけども。
う
ん、
そう見たら面白くなってくると。
面白いし、やっぱりでもその人として好きなのは確かやし、そこに今後どう、ね、小池さんが振り向くのか、うん、でも振り向きつつあるみたいな話を本編では。してたりとか。それで、聞きたいなんて言って、いろんなそんなんで、何どうなってるのって、そんな需要が果たしてあるのかなって。
聞いた後になるから、しかも。
あ、これ聞いた後なんですか、
後ちゃう
これ聞いた後ですか、
後やろ
流れてるの。あ、後ですか、あ、後か。僕なんかオープニングで流れてるのかと思ったら。あ、
違う。
後に流れてるんですか、
アウタートーク。
あ、アウタートークか。はい、あ、聞いた、あ、もう分かってるんだ。
分かってる。
本人聞いてないんでね。そら、自分の聞かないです、そんな、何回も。はい、いや。ああ、そっかそっか。いや、ほんまにちょっとね、見守っていて、これ大河ドラマとして、このナイターオフの中で、うん、まあいろんな展開あると思うんですよ。うん、この、ナイターオフの期間を2ヶ月ずつね、3分の1ずつに区切っていったとして、この3分の1だけで若狭さんをめぐるいろんな物語があったわけじゃないですか。
う
ん、
あ、そうやな。
選別する言うてて選別され、うん、で、もうあらゆる世の中のすべてのネガティブなものを自分の中に、うちに入れてしまい、はいはい、と思ってたら、うん、着せずして思いがけずゆり子が舞い戻ってくるっていう展開があって、うん、これが3分の1でこんだけ展開あったらもっとどんどん展開あると思うんですよね。思いがけない、うん、っていう、
バイクが帰ってきたりとか、ね、
盗まれたバイクがハーレーが帰ってきたりとか、最終的にあれ二人乗りしてるんですか、ヘルメットを取ったらあのショートカットはみたいな
なんで
よ。そんな展開もあるんじゃないかなと。いやいやいや、ね、この番組は、り、うんたろくん以外にはちょっと温かい眼差しで。
厳しかった
ね。いや、でもね、りんたろくんにもね、温かい眼差しで、僕はね、そういうとこも気をつけてくださいよと思うんですよ。うん、はいはい、同業者として憲法とか言うんであれば、うん、自分以外の人もいろんな権利を持ってるわけで、うんうん、ね。その権利の行使に対して、それに上下はないわけですよ。
差つけちゃダメ。
差つけちゃダメですよ。俗物とか。もう私なんてもう俗物中の俗物ですよ、ほんま。この番組なんて剥き出しの好奇心もう剥き出しでやってますから。
そんな先っぽのだけ
で。もう何も悪いことじゃない。その好奇心剥き出しにすること。なんかそれを俗物とか、そういう言い方僕すごい嫌で。
はいはい。
じゃあ、俗物じゃない人、どこにいるのと、うん。このポッドキャスト聞いてる人も俗物ですよ。こんなポッドキャスト聞いてるわけですから。
まあ、うん、失礼も。
俗物の何が悪いのっていう。
俗物でいいっていう前提で、
ね。俗物でいいっていう。
はいはい、
じゃあ、俗物じゃないとこに自分は身を置いてるわけでしょ、うん、それって何なのっていう、その先民思想は。って僕は不思議に思うんですよ。その辺、これ、山尾しおりさんはおそらく聞いてる。ね、聞いてるでしょうから、ちょっと、りんちゃんと。何でしたっけ、りんたろーずなんとか、何でしたっけ、
りんサニティ。
ちょっとりんサニティ
言うて。
りんサニティ。
あだ名みたいに。
サニティ、そういうとこあるわよ。サニティっていうふうな形でね。
姉妹にサニティだった。言っても
サニティって、だからいやもうそういうふうに何でもね、温かく、その、自分に対して批判できない人も、別にスルーしたらいいじゃないですか、それかね。うん、そこまで、温かくはできなくても、うん、それに対してまた、嫌悪の言葉で返したら、うん、これは本当によくないことやと思うんですよね。というわけで、ね、来週もほのぼのとした、来週の重大発表はね、これかなりほのぼのと。
はい、
するんじゃないかなと、う
ん、いい話でしかないもんね、
いい話ですよ、ね、
みんなで楽しく盛り上がりたいと、
これはもうね、ご期待いただきたいなと、はい、私もすごいこの発表することに対しての期待というか、うん、もうワクワクしていますんで、はい、はい、というわけで、11月15日隅田流星のハマグリ御門の編放送分のポッドキャストアフタートークでした。